第一コリントの10章31節。第一コリントの10章の31節。では、声を合わせて読みましょう。3。はい。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。今日私たちはこの箇所を通して、ただ神の栄光のためにというテーマで学んでいきましょう。サッカーの選手がゴールを決めたときに、こういうポーズをとりますね。また、バッターがホームランを打ったときにも、こういうポーズをしますね。これは何の意味があるのかというと、神に栄光を期す。自分が打った。自分が決めた。ではなくて、これも神様の助けによって、神様の祝福によってできました。神様を讃えて、神様の栄光を表し、お返しするというパフォーマンスであるわけです。自分を誇るアピールではなくて、神様に栄光をお返しするという姿は、本当に素晴らしい姿であるということができます。パウロは、このコリントの手紙を通して、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと語りました。今日私たちはこの御言葉を通して、ただ神の栄光を表すために生きるというのは、どのようにしてするのかということを学んでいきましょう。まず、聖書が教えるのは、食べるにも飲むにもと教えています。食べるにも飲むにも神の栄光を表すためにしなさい。神様は食べること、飲むこと、もう私たちが毎日行うこと、もう日々の生活の中で欠かすことのない日常で毎日行っているその食べる行為、飲む行為、そういうことを通して神の栄光を表しなさいということを教えているわけです。神様は私たちに全てのものを与えて楽しませてくださるお方であると聖書は教えているわけですね。私たちは食べるとき何を考えて食べるでしょうか。ただただ自分のお腹を満たすために、そして自分を喜ばすために食べることもできます。でも、パウロは、食べることにおいても飲むことにおいても神の栄光を表すことができます。こんな風に私たちに語りかけているわけですね。神様は、私たちにとって食べること、飲むこと、まあ、それはある意味、一つの楽しみでもあるわけですね。何を食べようかな。できれば美味しいもの、私たちは食べたいわけですよね。そしてそれを食べることによって私たちは自分を喜ばすことができるわけですね。自分自身を楽しませることができるわけです。でもその食べること、飲むということ、その普通のことを通しても自分を喜ばせること、自分の肉を満たすことよりも、神の栄光を表すために、それをしなさい。こう語りかけているわけです。では、私たちが食べること、また飲むことを通して、どのようにすれば神の栄光を表すことができるのか。聖書は私たちにまず、祝福する。ということを教えています。祝福する、この10章の16節をご覧ください。私たちが祝福する祝福の杯は、 キリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パウロは私たちが祝福する祝福の杯、私たちが祝福するパンはキリストの血に預かり、そしてキリストの体に預かることではありませんか。このように語りかけているわけです。パウロは私を通して祝福すると言ってるんですね。これはもう見てすぐわかるように生産式のことを表しているということがわかるわけです。私はここで生産式を行うときに、いつもパンをお一人お一人にお配りするときに、主の祝福がありますように、主の祝福がありますようにという言葉を出してお配りしています。私の祝福ではなくて、私が買ってきた、私が作った、私が用意したということではなくって、神様が全てのものを与えてくださって、神様が私たちの救いのために十字架で血を流してくださったこと、私たちのためにご自身の体を捧げてくださったことを通して祝福がありますように、このように祝福を祈りながらお配りさせていただいているわけです。イエス様もいつもパンを配るとき必ずしたことがあります。それは祝福を祈るということをなさいました。マルコの14章を見るとこのように記されています。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様も生産をされるとき、生産式をなさるときに祝福してから、これは私の体ですという言葉を語られたわけですね。あなたの上に祝福がありますように。パウロもイエス様と同じことをここでしているわけですね。同じことをしてきましたということを語っているわけです。私たちが祝福する祝福の杯は、私たちがその生産式を通してキリストの血を受けること、キリストの血に預かることであり、キリストの体を受けることであるということを彼は語ったわけです。11章の24節25節、これはちょうど私が毎回生産式で読む箇所ですけれども、こうあります。これはあなた方のための私の体です。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はここでこれを覚えてこれを行いなさいと語られたんです。ただ生産に預かるときにそれを受けるということだけではなくて、それを受けながら私たちはイエス・キリストの血を受けているんだ、イエス・キリストの血に預かっているんだ、つまりイエス様の十字架によって私たちは罪の許しを受けたんだということ、神の子供として新しく生まれ変わったんだということを毎回そのことを通して覚えるように、つまり忘れないようにと語っておられるわけです。私たちはすぐに忘れてしまうんですね。 時々昼食をするときに、ある人はテーブルにお盆を持ってきて、そこに置かれている食事をすぐにもう食べ始める。お祈りをしないですぐに食べ始める。そんな行為を見かけることがあります。それは何をしているかというと、自分の欲を満たしているだけです。自分の必要を満たしているだけです。そこに祝福がない。私は、イエス様を信じて救われてから、食事の祈りはどこでもします。レストランに行っても、また他のどこかに行っても必ず、そこに周りの人がいても、家族と一緒に、神様、この食事を感謝します、という祝福の祈りをします。初めてそれをしようとするときに、もちろん抵抗があります。恥ずかしいという気持ち、誰かに見られている、何か言われるかもという、そんな思いも経験するかもしれません。でも、私たちが預かる食べ物、飲み物、それは神様が与えてくださった祝福なんです。だから私たちはいつも、その祝福してからそれに預かっていくということ。家内の父は、一緒に食事をする機会が多くあって、その時に私は必ず祈るので、もうそれが当たり前だと思ってくださって待ってくれてるんですね。そしてちゃんとアーメンと告白してからそれをいただいているんです。ひょっとしたら皆さんの家族や周りの人たちはまだイエス様を信じていないかもしれません。でも私たちはその食事の祈りを通して、その今食べようとしている祝福、神の祝福を一緒に預かることができるんです。ですからぜひ祝福を祈って食べること、飲むことをしていきたいと願います。すぐに拗ねてしまう青年がいました。ちょっとしたことで膨れて、そして帰ってしまうという、そんな青年がいました。でもその青年はある時、牧先生にこう言われました。君は祝福の器なんだよ。君は選びの器なんだよ。そのように言われました。その時から彼は、神様がこんなものを選んでくださったということを喜ぶようになりました。その青年とはこの私のことです。すぐに拗ねる、すぐに腹を立てて帰ってしまう、そんな私に、君は祝福の器なんだよ、君は選びの器なんだよ。そうです、私たち一人一人は祝福の器なんです。神様によって特別に選ばれた選びの器なんです。ですから皆さんが家にいると、もうその家は祝福されているんです。皆さんが会社にいるだけで、その会社は祝福されているんです。皆さんが実家に帰ると、その実家は祝福されるんです。地域は祝福されるんです。学校は祝福されるんです。私たちがそこにいるだけで祝福されるんです。だからいつも私たち一人一人は、食べるとき、飲むとき、ただ自分の空腹を満たすということではなくて、祝福して 神様の祝福を願って、それをいただいてください。楽しんでください。その時何が起こるか。神の栄光が表されます。ただ私たちがご飯の時にお祈りするだけで、神の栄光が表されるんです。特別なことができなくても、ただ食事の時に祝福して祈る。それで神の栄光が表されます。さらに、神の栄光を表すために、聖書は、感謝を捧げて食べなさい、飲みなさいと教えています。10章の30節。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のために、そしられるわけがあるでしょうか。先ほど賛美したように、すべてのものは神様が与えてくださったものです。ですから、私たちはそのことを告白するために、まず神様、これを感謝します。私の労働の結果ではなく、私が頑張ってそれを手に入れ、私のお金で買ったからそれを食べるのではなくて、すべてのものを作り、すべてのものを私たちに委ねてくださっている神様に、まず感謝を捧げてからそれを食べるとき、神様の栄光を表すことができると聖書は教えてくれているわけです。繰り返しですけれども、食べること飲むことは日々の糧であり、毎日欠かすことのできないことです。そのごく普通の日常の出来事を通しても、私たちは神の栄光を表すことができるんです。それは感謝を捧げて食することを通して、神の栄光を表すことができます。11章の23節24節、聖書はこう教えています。主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて、後それを裂き、こう言われました。イエス様ご自身もいつも神様にまず感謝を捧げてからパンを裂かれた。このように教えられているわけです。これは私たちにとっても大切な意味があるんです。私たち一人一人が毎日、一日3回、それ以上に食べることもあります。その度ごとに私たちは神様に感謝を捧げていく。神様はそんなことを通して神様の栄光を表してくださるんだということを教えているわけです。イスラエルは前回学びましたように、出エジプトを果たすことができました。彼らは荒野で遠回りをしながらも約束の地カナンに行くことができました。多くの試練、苦しみが彼らに来ました。でもそれは神様を信頼するためだったということを学びました。そしてその出来事を忘れないために、杉越の祭りというものをイスラエルは行ってきました。今も続いているんです。2000年ずっと続いているわけです。いえ、それ以上に3000年以上続いているわけです。あのエジプトを脱出するときに、神様が最後にされたのは、あの 杉越の祭りという奇跡でした。神様の御言葉に従ってその羊の血を鴨居に塗ったその家は神様が通り過ぎてくださった。でも神の言葉に従わなかった人々は裁かれた。彼らはこの出来事を決して忘れないために今もこれを続けているわけです。そしてこの杉越の祭りの時にいつもイエス様は弟子たちと共に聖餐式というものを行われた。それは主のしてくださったことを忘れないためであるということを聖書は教えているわけです。実は感謝を捧げるというのは神様の栄光を表す一番の方法なんです。よく謙遜に、いや私は神様の栄光なんて表せない、取るに足らないものですと、そのように言う方がいらっしゃるんですけど、それよりも神様にこんなものが救われたことを私は感謝してますって、それこそもう神様の栄光をその口で表しているんですね。感謝を捧げて後、主は言われました。食べることにも飲むことにもただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちはこの礼拝の後も食事をします。家に帰って食事をします。帰って夕食を食べます。次の朝も食べます。その時私たちはまず祝福をして感謝を捧げて後にその食事を私たちの体にいただきましょう。そしてキリストの血に預かり体に預かるという祝福を受け取って神の栄光を表しましょう。聖書はもう一つのことを私たちに教えています。ただ神の栄光を表すためにここには何をするにもと記されています。こういうわけであなた方は何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。何をするにもですから、私の行動すべて、私の言葉すべて、私のすべて一切のことが神の栄光につながるようにしなさい。こう考えると、何をするにも神の栄光を表すためにしなさいというのは私たちの行動原則を表しているということがわかるわけです。私たちよく迷います。どうするべきか、やるべきか、やらざるべきか。その時に神様の栄光を表すためにということを考えるならば、私たちはそれがわかるんです。ある一人のクリスチャンが私に1000円を託してくださいました。彼は、先生これを通して友達が教会に来た時にいつでもふわりのコーヒーを飲めるようにしてやってください、そんなふうに思いを私に託してくださったんですね。先日彼にこれから10回分はタダでコーヒー飲めますよということをお伝えすることができました。何をするにも神の栄光を表すためにしなさい。何が私たちにとってどうすることが神の栄光につながるのか、まず聖書は一つの警告を私たちに与えています。それはつまずきと つまずきを与えないように、このように語りかけています。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも、つまずきを与えないようにしなさい。つまずきというのは人をけつまずかせるものです。皆さん、けつまずくときっていうのは何にけつまずくでしょうか？結構小さな石であったりとか、小さな敷居であったりとか、ほんのちょっとした出っ張りに私たちは足を引っ掛けて倒れたりこけそうになったりしてしまいますね。それがつまずきなんです。私たちのすること、私たちの言葉、私たちの行動、私たちが毎日いろんなことをして一日を過ごすわけですけれども、それは神の栄光につながっているか、ひょっとしたら誰かのつまずきになっているかもしれない。パウロはつまずきを与えないようにしなさいということをコリントの教会に語りかけたんです。それもまた救われた者の行動原則を示す言葉であるわけです。私たちはクリスチャンとしてこれはふさわしいかどうか、これをすることは神様が喜ばれるかどうか、人の祝福になるかどうか、それを神の栄光で考えるときに分かるようになります。でも時に私たちは真逆の、神の栄光を表すどころか人のつまずきとなってしまうことすら選んでしまうことがあるわけですね。私たちの話し方、私たちの態度、家族に対する言葉遣い、そのようなものが時に人のつまずきになってしまう。もしそうであるならば、それは気をつけなければなりません。マタイの18章の7節にこうあります。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。このマタイの18章を見ると、イエス様がつまずきに対して非常に厳しい解説をしておられるんですね。小さい子供たちが私のところに来ようとしている、その小さな子供たち、私を信じて慕っているその子供たちをつまずかせてはならない。もしつまずかせるならば、つまずかせた人の首に大きな石臼をつけて湖の底に沈んだ方がいいと。それほどつまずきが与える神の厳しい戒めを聖書は教えているんです。さらに、もし自分の手が自分の足のつまずきになるならば、その手を切り取ってしまう方がいいと。両手揃って地獄に行くよりは片手を失っても永遠の命を受ける方が幸いだ。あなたの見ている目がつまずきとなるならば、神の喜ばせない人々のつまずきを与えるようなものを見ているのであるとすれば、それをえぐり出してしまいなさい。本当に露骨な表現が繰り返し記されてあります。それはつまずきが与える人に対する害がどれほど大きいかということを私たちに教えているんです。今、教会では3人の小さな子供たちにバプテスマの訓練会をしています。私の担当は ジェイジェイです。ジェイジェイは、ちょっとおっちょこちょいというか、調子に乗りやすいところがあります。先週もジェイジェイの悪いところどこ?っていう話をしました。でも彼はイエス様の言葉に対して、御言葉に対してはとても従順な姿を持つんです。時にはお母さんお父さんの言うことを聞かない姿もよく見せるんです。でもイエス様の言葉には彼は従順に従うんです。それを通して教える私ももう一度自分の襟を正していただいて、本当に子供につまずきとならないように、子供の見本となることができるように、子供に祝福を与えることができるようなものにならなければならないということを教えられます。教会の子供たちは私たち一人一人の子供たちです。私たちはその一人一人のつまずきとならないように、そしてその子供たちの祝福になっていくときに何が起こりますか？神の栄光が表されるんです。子供たちが毎週喜んで教会に集っている、それを本当に楽しみにしている。今日も道端で愛ちゃんに会うと逆戻りして走ってきて私にギューッとハグをしてくれました。教会に来るのがもう楽しみで、それをいつも待っているんですね。神様はその一人一人を愛しておられます。私たち一人一人も神の栄光を表すために何をするにも、どんな言葉を使うにしても、どんな行動をするにしても、神の栄光を表すためにしたい、つまずきを与えないようにしたい、そのように願います。さらに聖書は言います。人の利益を求めなさい。33節ご一緒に読みましょう。第一コリント10章の33節。3、はい。私も人々が救われるために自分で利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。神様というお方について学ぶと、神様というお方は全てを人の利益のためにしておられるということがわかりますね。天地万物の創造も私たちのためです。十字架にかかったのも私たちの救いのためです。聖書も私たちの利益のためです。神様はいつも私たちの益を求め続けて来られたお方です。そのお方が罪を許されて神の子供とされた私たち一人一人にも同じことを語られるんです。自分の利益を求めず、人の利益を求めなさい。ややもすると、私たちは自分が得することばっかり、自分が儲けることばっかり、自分のことばっかりを語ってしまうんです。神様は私たち一人一人の弱さをご存知です。そのような人々を叱りつけても、裁いても変わらないんです。でも神の御心を知っている私たち一人一人がこの世の人々とは違う方法で、自分の益ではなく、まず人の益を求めるような 生き方や考え方をしていくときに、この世との違いを知るんです。そうするとき、神の栄光が表されるんです。24節にもあります。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。他人の利益を心がけなさい。先日本当に嬉しい喜びのニュースを聞きました。何度も宣教リーダーが最初の挨拶で紹介していたルビーさん、ベトナムのルビーさんがイエス様を信じることができました。ロロが福音を伝え、ユア先生が福音を伝え、スバス先生が福音を伝え、何回も何回も繰り返し福音を伝えました。彼は礼拝にも出席して手を挙げて賛美したり、そして本当に柔和な心を持って神様の御言葉に従う姿勢を見せてくれていました。でもいつも一番最後のところでイエス様を信じますか、首を横に振って信じることができませんでした。青年の一人一人はみんな心を合わせて祈ってきました。ルビーさんが救われますように、ルビーさんが救われますように。でも突然7月1日に神戸の灘に転勤になって、まだ救われてないのにという思いの中でがっかりしました。でも6月の30日のふわりに彼は来ました。彼はふわりコーヒーの中でベトナムのコーヒーを作って、自分で器具も購入してきてベトナムのコーヒーを作って皆さんに配ってくださったんですね。まるでクリスチャンのような姿を持って、彼は人のために、人の利益のためにしてくださいました。甘かったですけど美味しかったです。その後ゆや先生が個人伝道をもう一度、もう今日しかないと思ってもう一度しました。罪は分かる、分かる。イエス様が君の罪のために十字架にかかって死んでくださったことは分かる、分かる。じゃあもう君はイエス様を信じているよ。そうですね。彼はその時共にイエス様を信じるお祈りをすることができました。たくさん時間を使いました。宣教リーダーは彼が来ると自分のしなければならない仕事を彼のために何時間も置いて、その彼の話を、自分のできる英語をいっぱい駆使して彼の話を聞いて、そして応答をするということを繰り返してきました。他の人たちもみんなそのように彼と接し、そして彼の救いを祈り続けてきました。でも彼の救いという利益のためにその働きをしたときに、彼は救われて神の栄光が表されました。もう一度読みします。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。神様は私たち一人一人を救ってくださいました。私たちは もともと神の栄光を表すために作られました。でも、神様に背を向けて自分勝手に自分の栄光だけを求めて生きるものになりました。でも、私たちの利益のためにイエス様が来てくださって、十字架にかかってくださって、三日目によみがえってくださって、信じることを通して私たちのすべての罪を許してくださいました。私たちは神の栄光のために生きるものと変えられたんです。今日、私たちは何のために生きていきましょうか。神の栄光。ただ神の栄光を表すために、食べること、飲むこと、何をするにしても神の栄光を表すためにするものに変えられましょう。